解体者の夜ヘルス。
ヒラギ司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です
。サーチ帰り、ヤシナゴミ、三浦朝さんは俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
先週は長かったな。
あったですね。
しょうがないっちゃしょうがない、
ね。まあ、しょうがないですけどね。
すいませんね。
まあ、そういう時もあると。
そうですね。
やっぱこう、喋りたいことがある時はね、しょうがないけども。
はい、
はい、ということで、
でも気をつけましょう。
そう、 そうね。
あとエリとナゴミがあの誕生日あの迎えましたので、
はい、おめでとうございます。
おめでとうございました。はい、おめでとうございました。はい、
ね、いつかちょっと嫁の誕生日でも集まるっていう、いよいよそういうこともねして行こうか。もう
行きますか。
俺らの誕生日はどうでもいいから、
はい、そうですね。
おのおの勝手にやってくれみたいな感じで、
は
い、
めちゃめちゃ集まることになりますね、うん、僕たちね。
俺もっと集まりたいんだよ。楽しいから。
まあ楽しいですね。確かに。
はい、ということでですね、またじゃあ今期アニメの話なんですけれども、
はい、
私からじゃあ行かせていただきます、
はい、
多分まだちょっと話したことなかったと思うんですが、はい、作品的に、
はい、
ドメスティックな彼女、
はい、
おお、はい、
はいはいはい。でまあこれも結構なかなか攻めてる感じでして、うんでね、あのちょっと面白かったのが、まあどういうアニメかというと、
はい、
まあ主人公の、夏尾くんというのがですね、うん、学校の、その女性教諭にちょっと思いを寄せてるんですね。
はい、 はい、
はいはい、で思いを寄せてるんですが、やっぱりもう教師と生徒だしっていうことで、まあこれは叶わぬ恋なんだと思ってるところにですね、うん、ちょっとまあ友達から合コン来ないかと誘われまして、うん、でまあそんな乗り気でもなかったけれども、うん、じゃあちょっと行ってみようかと、
はいはい、
でこういろいろ喋ってて、であんまりその合コンとかも得意なタイプじゃないんで、うん、まあこんなもんかなと思って帰ろうとしたら、その中のいた一人に、まあちょっとあのまあ女子高生ですよ、
はいはいはい、
うん、あの自宅に誘われて、
はい、
で自宅に行ってみたら、その女子高生曰く、経験してみたいから、うん、私とエッチしてって言われて、
うんうんうん、
まあ向こうも初めてこっちも初めてで、うん、童貞を喪失するっていう、
うん、
でしかも冒頭がもう事後から入るっていう、
そうそうそう、
完治セックスした
しようじゃなくて
したところからだったんでね。
でまあでもそれはまあ雪吊りのね、はい、あれだったんだ、
本当に一夜限りの、
一夜限りの、うんうん、で俺はもう童貞じゃなくなったんだなっていうちょっと思いもありながら、
はい、
こんな捨て方でよかったのかなみたいな、
うんうんうん、したらまあその夏尾くんっていうのはお母さんがいないんですね。
お父さん、
お父さんと暮らしてるんですけど、はい、そのお父さんが再婚をすると、
急に、
でその再婚相手の娘が2人いるんですけれども、それが自分が憧れてる先生、ひなさん、
うん、
ひな先生、
はい、
と先ほど童貞を喪失した、はあ、るいちゃん、これが姉妹だった。
あ、姉妹なんだ。
そうで、それであの同居生活が始まるっていうような、
むちゃむちゃじゃないですか。
すごいんですよ。
パパだってしたいみたいな。
あれ健全。で、まあ三角関係ベースなんだけど、
はいはい、
で結構他にもちょっと女性キャラが出てきたりして思い寄せられたりとかもして、
うん、
ちょっとまあ一見ハーレムなんだけど、やっぱちょっとドロドロしてる。
そう。
だから実はその、ね、ひな姉は、
はい、
学校の先生のひな姉は。はいはい、不倫の恋に悩んでたりとか、
うんうん、
あとちょっとこうあのその別件で思いを寄せるももちゃんっていう子は、
はい、
ちょっとこう体験人数がもう30人くらい で、
はい、
で周囲にももうそういう噂が立ってて、
はい、
でちょっとそういう恋愛依存気質の子がちょっと夏男のこと好きになったりとかっていう感じなんですね、
うんうんうん、
でまあその第1話の冒頭から結構なインパクトがあると、
はいはい、
でまあ何話か行くと、でもちょっとやっぱラブコメっぽく、意外とそのルイって子がツンデレっぽいんだけれども、うん、やっぱちょっと可愛らしいとこがあったりとかっていうのが続くんですけれども、ちょっと僕5話びっくりしたんですが、
はい、
まあそのももちゃんっていう子が、その夏を好きだと、
はい。
で、ちょっとルイとも友達見たくなるんですよ。
うん、
で、夏尾くんのこと好きになったんだけど告白していいかなと。
はい、
で、周りには兄弟、義理の兄弟っていうのも内緒なんですね、
うん、
なんとなく友達っていうことになってて、
はい、
で付き合ってるみたいなのもないし、
うん、
まあ、関係を持ったっていうのも言ってないんで、
うんうんうん、
まあいいんじゃないみたいなこと言うんだけど、やっぱちょっと気になってて、でルイちゃんはちょっといろいろこう、
は
い、そういうので体調崩しちゃって、
はい、
風邪ひいちゃって寝込むんですよ、
はい、
うん、でまあそこに夏男が来てこう汗だくになったの体拭いてやったりするんですけれども、うん、全然熱が下がらないと、
はい、
もう9度くらい40度近く上がってしまうと、はい、もうどうしよう、 と思って、その、ルイちゃんのお母さん、まあ、義理のお母さんですよね、うん、電話して、ちょっと熱が下がらないんだけど、つったら、お母さんが、冷蔵庫に座薬があると。
ほう。
これ、それを、あの、まあ、ルイに、渡しなさい、
うん。
渡してねって言うんだけども。
確かに熱は下がる、
うん、まあまあね。
で、夏尾くんが持ってきて、うん、まあ、あの、お母さんに聞いたらっていうことなんで、うんうん、で、渡したら、うん、ルイちゃんも多分熱で朦朧としてたとは思うんですよ、うん、
はい、
あ、今無理と、
うん、
自分だと無理と、
うん、
入れてって話になって
あの素晴らしい、
僕
すごいな、
あの1話のインパクトをまさか5話で超えると思いませんでした
素晴らしい、
いました、かつて座薬を
入れてくれと懇願するヒロイン、
熱に浮かされたヒロイン
すごいな、
最高ですね。
で驚いてたんですよ、
はい、
僕は、
はい、
このドメスティックドメカノの5話に、
はいはいはい、
したらですね、やっぱでも追いかけますね今期のアニメ、
お
上野さんは不器用、
はいはい、
6話でですね、
はい、なんかそう
アイアイ傘っていう話があったんですよ、
は
い、要はあのもう新しい傘を開発したと、発明した
と、はいはい、
っていうのが、
はい、
まあ、ちょっとこうなんていうのかな、卵状のあの置物みたいのを頭に乗せると、反重力、反重力の、微弱な反重力を起こして、あの、雨を弾くと。
はいはいはい。
で、
ありそうな、
あの、田中くんの頭に乗せた、あ、水弾く、すごいですね、先輩って。で、またあの、上野さんはさ、ちょっとあの、高いところ登るじゃん。
はいはいはい、
高いところ登っては、見てるんじゃないだろうなって言うけど、田中くんが全然見てないみたいな、
安くなってるでしょ。
で、また高いところ登って、でも、珍しく田中君が、これすごいですよ先輩って言ったから、うん、ちょっと調子乗ったんでしょうね、うん、
はい、
そうだろう、わははは、みたいなこと言ったら水弾いてるじゃないですか、
はい、
その乗っかってたテーブルがちょっと濡れてたんですよ、
はいはい、
でそれにつるっと滑ったんですね、
はい、
そしたらもう一個そのアイアイ傘っていうのが置いてたんですけども、うん、その上に転ぶんですよ上野さんのお尻に、はい、その卵状の、はい、なんかこう器具がめり込むという、はいデッドヒートなの今期のアニメはっていう。
え、そんな被りありました？
でもね、確かにね、思えばね、そのアイアイがさ、
はい、
今にして思えばアナルプラグみたいなね、うん、なんか大きさと形なのよ。これはね、なかなかでしたね。
なかなかですね。う
ん、なんかたま、なんか設定アニメで被るクールがあることがありますけども、まさかこんな被りするの
っていうね。
何のチキンレースだと思ったんです
けども。すごい見よう。まだ見てなかった。
僕はこれぜひ見てください。
いや、両方見よう。
はい、これは。
確かに。
どっちから見るかでね。
いやー、どっちだろう。
打ち上げ花火。
横から見るか。アナルアニメ、横から見るか。15分のやつ見るか、30分のやつ見るか。
ね、ちょっとこれはね、あの、ドメカの5話と、はい、あの、上野さん6話、はい、ちょっと。ご堪能あれ。
あの、ドメスティックだから、ドメスティックっていうワードで、あの、ドメスティックバイオレンスみたいなイメージする方もいらっしゃるけど、うんうん、ドメスティックっていうのは、あの、家庭内。
ああ、なんだ、平和じゃん。いや、でも話聞いたらそうじゃない
そうそう。
座薬が入れられてますからね。いやー、まあそんな感じで ね、
はい。
ちょっと、ね。13号はアルファに入れていいんですか？
あ、いいですよ。13号はちょっともう完全にアルファ寄りじゃないですか。
うん、なるほど、なるほど。はい、あの、3プラス1プラスアルファの。
それを今日聞きに来たよね。
それは直接俺も教えたいとか言わないと。まあ、ということで、はい、ドメカノと上野さん合わせてお楽しみください。
はい、はい、はい、
はい。はい、
じゃあ私いきますか、まだちょっと喋ってないんですけど、まだ全然3話ぐらいまでしか見れてないんですけど、荒野の寿交代、
俺もちょっとね、溜め込んじゃってるんですよ、寿交代は。
結構な、ほんと CG な感じで、うんうん、
そうですね。
でも1話2話は見たかな、
はい、うん、なんかまあ設定すらもちょっとやっぱまだ、まあ、一応用心棒みたいな、その飛行船に雇われて、紅の豚で出てきた用心棒みたいな、船に常駐してて、大丈夫です、この船にはこいつらがいますみたいな、多分感覚のやつなのかなっていう思うんですけど、やっぱり結構やっぱ水島監督ってやっぱあの大振りの時は実際
うん、
あのグローブバスンとかカチンとか結構戦車の音もリアルにやってる、やっぱその 戦闘機が、こう、機銃を撃って着弾する。
おぉ、あれごと
チュン、カカカカンみたいなのが、すごい気持ちよくて。
だから、その派手なボンみたいな感じじゃないですよね。
カン、はいはい、生々しい
音。すごいな、ほんま鉄の音みたいなんで。やっぱりちょっと、やっぱ戦闘描写とかやっぱかっこいいし。
う
ん、僕、3話が結構良かったんですけど、ほうほう3話のその、なんか、ま、ある一つの街で、なんか、うん、なんか、まあ、悪い空賊がまたなんか偽物絵を売りに来て、そこになんかその代々町に伝わる古い飛行機があって、それと交換してくれみたいな、でどうしようかどうしようかって、まあ交換したら多分もう来なくなるからいいんじゃないかって言ってたんですけど、あの金髪のエンマっていうあのお上品なお上品な人がなんか何言ってるんですか、バカじゃないですかって、絶対そんなの突き込まれますよって言って、渡しちゃダメです、戦いましょうみたいな感じで、じゃあまあ戦うかってなって、で、いざ戦うんですけれども、で、エンマがちょっと、やられそうになるんですよ。うん、もう被弾して、うん、もうプロペラからちょっと引いてて、もう墜落する、あ、撃たれ、んで、やばい、とどめ刺されるって時に、町長がずっと、下手にやった町長が、その代々伝わる飛行機に乗って、助けに来るっていう、う
ん。
で、まあ一応、まあ不時着みたいな、なんとか緊急着陸して、まあ事なきを得て、でもまあその飛行機自体奪われてしまうっていうのが終わるんですけど、ちょっとなんかええやん。
はあ、ちょっとその展開いいね。
あ、こんね、あの時はきついことですいませんでした。いや、でもあんたらのおかげで、街で守る、戦うっていうことを思い出せたよ、みたいな感じもあったりとかして。なんか、昨日の旅じゃないですけど、一個の国の話みたいな、一個の街の話みたいな感じで、まあまだ多分、これからその飛行機を取り返しに行くみたいな感じで3話終わるんで、多分ちょっと続くんだと思うんですけど。
そうね。もう多分この時点で5話くらいまではやってるのかな。
やってる
でしょうね。そうですね。やっぱその、まあ、荒野のってついてるし、冒頭のシーンとかも西部劇みたいなとこなんで、うんうん、多分そういうちょっと、ハードボイルドチックなかっこよさはあるのかなって。
でもあれかもね、ほんと西部劇を空でやってる感じなの。用心棒っていうなんか、
はい、酒場のみたいな感じとかです
よね。街を守る、
はい、トランプ。だからほんま荒野の7人みたいな。多分そういうものなのかな。
いつも飯食ってるとこもちょっと西部劇っぽいもんね。なるほどね。
ちょっとそういう西部劇みたいなのをやってんのかなっていう。
でもあそこのパンケーキの描写えぐいうまそうでしたね。め
っちゃうまそう。あのバター抜
けた。何あれ。
あれコラボカフェはまだかい。
あれえぐいうまそうだったな。
開発中でしょう。あんな美味しそうな。
ねえ、松崎さんはレオナが好きそうだなと思ってますけど。
ソムリエ。人の推しソムリエ。
ねえ。
よくわかんない。ちょっとね、そうだな、俺もちょっと、
ここも2話かな、確か。
うん、ちょっとまあ、結構、やっぱ、ちょっと貯めてみるのもいいかもしれないですね、あれはやっぱ。ああいうかっこいいのは。
なるほど、
ね。
うん、
よかったですね。
なるほど。
今後は楽しみです。
はい。はい、さあ、じゃあ松崎さん。
はい。僕は五等分の花嫁。
出ました。
はい、はい。はい。はい。毎週最高なんですけども、うん、ずっと最高が続いてるんですけども、まあ、その双子の、姉妹の、まあ、一番最初に。
双子？五つ子？
あ、いや、すみません、五つ子ですね。
双子はうちの。
あ、すみません。双子の五つ子って、なんかもう訳わかんない。
そうそうそう。
五つ子の姉妹ですね。はい、の中で、まあ、その主人公の風太郎に、まあ、割と、心開いて、だんだん開いてくれてたりとかするんですけど、うん、その中でも、三女の、ミク、
うん。あれは強いぞ。
が、ミクがね、はい、早々に出れてるんですよ。もう2話くらいで、
うん、
もうで理由が、もともと戦国物が好きで、うん、その戦国物の、戦国武将のことを教えてくれるんだったら、その勉強を教わってもいいよみたいな感じで。うん、
ちょっと歴史みたいなところ。
そうですね。
はい、授業はダメだけど、そこだけ。
で、まあ、なんやかんや、その、接するうちに、もう、風太郎の一挙手一投足にもう頬を絡めてる感じ。
うん、うん。
で、こっち振り向いてほしいみたいな感じもするんだけど、全然もう風太郎はもう、そんなの全然気づきませんから。
うんうんうん、
で、気づかないともう、ぷくって膨れる感じとか、
ね。早いよね、その見せ カード
を。いやーすごい、いや早い、これ大丈夫か。
だって一番さ、はい、パッと見のキャラで言うとさ、うん、一番手強そうじゃん。
そうだから一番その話聞いてくれなさそうな。
あ、なるほどね。あれですよ、ヘッドホンをつけてるっていうのは自分の中のなんかあの外界と遮断するみたいなイメージあります
ね。難しいタイプですよ。
いやもう全然
難しいタイプです。
全然ヘッドホン外しっぱなしですよ。
なんで持ってんだろう。
でまあ僕がその3プラス1の時には一番好きだと言ってたあのいちか、
いちかさん、
いちか、まあ長女ですよね。
いちかさんって言っちゃうな、同じ年なのに全
然。はい、CV 花澤香菜ですね。
はいはい
はい。この花澤香菜がですね、
もう呼び捨てだ。もうしょうがない、象徴だよ。
花澤香菜キャラがですね、
概念だから花澤。
まあこれをまあいろいろまあお話あるんですけども、まあ結果その風太郎にちゃんとまあ勉強を教わることになりましたみたいな感じで、うん、でまあちょっと心開いてるのか、うん、ちょっと。心惹かれてるのかまではちょっとわかんないんですけど、
うん、
ミクをね、ちょっとね、くっつけようというか、
うん、
なんかその、風太郎がそのミクに対して、その、なんかあったら、なんかこうやってやるんだよみたいな感じで、頭なでなでする、なんか手助けをさせたりとか、なんかね、そういうような、行動が、いちかがもし、もう、風太郎に思いを寄せているのだとしたら、うん、俺、こんなに切ないことはないんじゃないかって思うと、うん、なんか、俺、花澤香菜さんのこと好きになってき
ちゃう。ちょっと、また話変わってきた。そんな本読んでるかな。ミステリーだわ。
もう何の話だ。も
う楽勝だわそんな。他の本混じってるわ。いやでも分かる。でもさ、でもさ、なんかさ、このご姉妹、
はい、
お互いがお互いを気遣ってる感じ。
そうそうそうそう。
自分は報われなくていいから、
うん、
みたいな。
なんかもしね。
ね、俺ね、いちかさんはね、なんかそれがもう見える。
なんか他に自分よりもっと思いを寄せてる人がもしいたとしたら、
うん、
そっちにもう譲ってしまいそうな、そう、これが長女としての役目みたいなこともなんかちょっと多分思ってる感じなんですよね。
いやわかるよ。俺ねちょっとそれをね、うん、俺の推しで申し訳ないけど四つ葉にもちょっと感じるんです
よ、
ね。
ああもう元気いいな。
割と四つ葉は一番懐いてるじゃないですか。
はいはいはい、うん、はい。四つ葉さ、さくらあやねですね。
はいはいはい、はい。
それはいいな。
もう本がごちゃごちゃミステリーだわ。
だからその恋愛とか割と無関係な感じに見えはしますよね。うつわって。
そうなのよね。でもね、俺四つ葉はね、なんかうちに秘めたものありそうだな。一番懐いてるからこそ、自分は。そうじゃない予感をちょっと出してるじゃない。懐いてるけれども、
はいはいはいはい、
ラブじゃない予感を出してるけれども、ラブなのよ、多分。だってそういう漫画でしょ。
そうそうそう。
ラブ探偵。
ラブ
探偵。
ラブなのよ。
ラブなのよ。オープニングの冒頭でさ、はい、みんなそれぞれの呼び方あるじゃん。
あ、風太郎くんみたいな。はいはい。
俺、四つ葉の、上杉さんあれ大好き。
あー、三平さん好きそう。
あの感じ。ちょっとこうおふざけ半分みたいな。
はいはいはいはいはいはいはいはいはいは
い。
い
やー素晴らしいな。
わかる。これはだからもう割かしその頭空っぽにして見れるかなと思ってはいつつも、うん、ちょっと切ない部分もちょっと見え隠れして、うんうん、ちょっと目離せないなっていう。
だってまあもし結末を何その、はい、ハーレムエンドにしないのならば、やっぱり、4人は悲しい結果になるわけですからね。
そうそう、だから、漢字で言うと、一番下のね、いつきちゃんが行きそう。まあ、水瀬いのりですね。
水瀬
いのりが行きそうだな、っていう。
この際、声優別に言わなくてもいい。
嫌な声優。
いや、そうそう、
エグい。俺たちの好きな人ばかりが。
うん、で、ニノ、次女のニノは、竹立彩なんですね。
竹立さん。竹立さんがもう。
これはもう一番、もう今、一番手強い風太郎に対して、うん、敵視してる。
ただひっくり返った。
いや、
その辺はね、早いよ。
そうよ、
うん。そうよ。また出た。乗ってる時のため打ち OK ですから。
なぜなら二度であり声が竹立つあやなだ
なるほどね。そういうとこからも読み込んでいくというね。はいはいはい。なるほど。
はい、
じゃあ、私も
あ、はい、
もう一つ、
はい、
一巡していいですか。
はい。
ブギーポップ。 笑わない。
はいはい、はい。
これ、一応こう、今回多分3編あると思うんですよ、そのシリーズが。
はいはい、はい、ああ、なるほど。
うん、で、今あの、バーサスイマジネーター編っていうのを、うん、まあ原作にもあるやつをやってるんですけれども、うん、そこに出てくるね、ちょっと、折畑彩というキャラがですね、ちょっとこれがまた切ない感じでですね、ちょっと幸せになってほしいなみたいのがありまして、まあその東和機構っていう、あ、なんて言うんでしょう、ちょっとまあ黒幕的な組織の作った合成人間なんですよ。可愛い女の子なんですけども、ちょっとおとなしめというかこう。
合成人間。
で、それにあの、まさきくんっていう男の子がいるんですね。うん、これ、キリマナギの、はいはい、義理の弟なんですよ。うんうん、君が大好き、
はいはい、
キリマナギの。
はいはいはい。はいはい、
で、まさきは、帰国子女で、で、クラスの女子には結構人気あるんだけれども、そのことで男子からちょっと、やっかまれてしまうと。
うん、
で、ちょっとなんか、呼び出されるだか、なんか裏路地連れ込まれるだかで、結構、殴る、蹴る、をされると、うん、でまさきはあの空手とか習ってるんで、うん、本当は強いんですけれども、うんうん、あ、これはもうあとちょっとなんか頃合いだいたいこんだけ殴られてたらもう多分飽きてくれるなみたいな、ちょっと余裕があって殴られるままだったんですね、はい、あとなんか事件起こしてめんどくさくなるの嫌だしみたいな、そこに、折畑彩が通りかかるんですけれども、うん、その人にどんな落ち度があってそんなことしてるのっていうふうにこう周りの男たちに言うわけですよ、
うんうん、
そしたら、この野郎が女たらしだからだっていうことを言うわけですね。
うん、
そしたら、あ、なるほどと。あの、性的欲求不満なんだ、みたいなこと言って、
うん。
性的欲求不満なら代わりに私で満足して、つって、うん、自分の服もビリッってやって、もう胸をはだけさせるわけです
よ。ほうほうほうほう。
で、みたくなって、ほうほうほう、で、まあいろいろあってその現場から逃げ出すんですね、そのまさきとあやは、うんうん。で、まさきは、そのまあ、なんかちょっとその不思議な雰囲気にちょっと惹かれて、うん、ちょっとま、一目惚れに近い感じにはなるんですよ。で、最初ね、あやがちょっともう、だから不思議ちゃんなのかなと、ちょっと。
うん、
で、すげえなんか、ぶっきらぼうというか、例えば、どうしてまさき今日は私に関心持つのみたいなこと言って、うん、いや、仲良くなりたいからだよって言うと、私とセックスしたいのみたいなことを、蹴り込んできたりとか。で、まあ、そうこうしてるうちに、まあ、普通のデートを重ねるわけですよ。水族館かなんか行ったかな。で、ちょっとこう、やっぱちょっとおかしいところはあるんだけれども、だんだん綾も、なんかこう、まさきに惹かれていってるような感じはあるんですね。でも、なんかある時、一人でいる時に誰に聞かせるでもなく、私にあの人を好きになる資格はないのって、こう、独り言みたいにつぶやくわけですよ。これ何かっていうと、その実は東和機構の合成人間って言ってたけれども、合成人間っていうのは基本的に特殊能力を何らか持ってくるらしいんですよ、
うん、
その東和機構の合成人間っていうのは。うん、ただ、その合成人間なんだけども、全然特殊能力を持ってないと。だから失敗作と呼ばれてたわけですよ。
うん、
で、失敗作を、じゃあ、どういうことをさせられてたかっていうと、合成人間と普通の一般の人との交配実験に使われてたと。だから、お前はいろんな男とセックスをしろと。で、それで、あるいは子供ができるかどうかみたいな実験をずっと行ってた。ただ子供はずっとできなかったと。で、その、まあ、さらにその上にボスみたいなのがいて、で、それの命令で、ちょっとこう、まさきを利用してる形にはなってるんだけれども、どんどん、まさきに惹かれていって、で、そうこうしてるうちにこのボスが、あいつはもう用済みだから、キリいいとこでもう、処分するぞみたいなことを言ったら、まさきだけは助けなきゃっていうような状態なんですね。ちょっとね、こういうその、なんかこう、重いものを背負った、
なるほど。
彼女、
いや
幸せになってほしいと、
いやそうですね。
思わせられる。これね、結構、俺、ブギーポップはね、もしかしたら、まあ、その前のシリーズあったじゃないですか。
はいはい、
前のシリーズっていうか、その1話から、
はいはいはい、2
キロ1話から、
うん。
俺多分ね、イマジネーター編からもしかすると、ガッと、今までブギーポップ知らなかった人は、こっからハマり出すような気がする。
はいはい
は
い、
ちょっとこれ、ね、もっと本当はね、群像劇だからいっぱいあるんだけど、
はいはいはいはい、
ここだけ焦点当てると、ちょっと、すごいっすわ、
ね。いやー、それ
ね、いい子なのよ。
いや、それなんか、その作られた人間のなんか悲哀みたいななんかありますよね。
そうそうそう。
悲しいよな。
ちょっとね、あやには幸せ。
しかも失敗作っていう
こと
ですもんね。
そう。女の子にはみんな幸せになる資格があるんだよ、本当は。
う
ん、
でも、それを幸せにするのは我々の妄想力じゃないですか。
まあまあ、確かにそれはそうだな。
よし幸せにするぞ
腕振っちゃいます、
うん、もう、東和機構解散後片もなくなれ
簡単
っちゃえば怒られるわ。
妄想でも何でもない。
まあということでですね、はい、まあそんな感じで今期アニメの話いろいろ。
あ、すごい短い。
あ、いいぞ、全然
一言。
はいはいはい。
ワタテンに新しい変態が出てきました。
見た。
大噂は、
うざ迷惑みたいな。うざ迷惑の枠にいそうな、はい。
なるほど。
はいはいはい。まあそんな感じで来週以降、
はい、多分どっかで話すでしょう。
そんな話もありますと思いますんで、はい、以上、今期キャラを語ろうでした。はい、で、B パートはですね、はい、ちょっと久々にシンプルな企画ということで、はい、幼馴染キャラを語ろうをちょっとやってみたいと思います。幼馴染キャラを語ろう。結構初期の頃はね、なんかこう、メガネキャラを語ろうとか、
そうですね。
そういうような、なんかちょっと属性でくくりで、この属性だったら、このキャラ好きですよ、みたいな話をしてて、割と最近、あんまりシンプルなのやってこなかったん
で、そうですね。
確かに。
ちょっと久々にいいかなと思ってですね、ちょっと。
特に斬新な。
はい。幼馴染キャラを語ろうということで、
はい。
まあ、一人ずつ上げてって、時間が来るまで、じゅんぐりじゅんぐりみたいな感じかと思うんですが、
はい。
はい。
幼馴染ってでもどうですか？やっぱ属性としては。
好き。
もう愚問だくらいの。
幼馴染好き。
まあね、幼馴染はね。
まあ、幼馴染だからって、でも俺そこまでかな。
あんまりない。
いや、まあ、好きは好きですよ、うん、そりゃ。でもなんか、幼馴染キャラだから、
あ、なるほどね。
そういうことはないかもしれない。
この子いいなって思ったのが、たまたま幼馴染っていうポジションだったことは。
そういうのはありますけど。
僕、幼馴染好きすぎて、ゴールドラッシュさんのネタの中に、うん、幼馴染でよくあるみたいな、その、ま、お互いの部屋の窓ガラガラって開けてみたいな。あれ見てるだけで僕、キュンキュンしますよ。
あ、よかった。
それがもし最終的に二人ともザンギエフだったらみたいな、
そういうネタ、
そうネタになりますけど、うん、
それともキュンキュンくると、
はい。
なるほどね。じゃあちょっと俺から行きましょうか。
はい、
まあでもやっぱまあ好きは好きですね、うん。まあでもあんま冷静に考えると。
うん、私ですね、はい、ちょっと一人目、まずパッと思いついたのはですね、はい、まあ、このキャラ好きだったなっていうのが、俺の妹がこんなに可愛いわけがないの、ジミココと田村。マナミですね。
わあ。
ちょっとこれはね。
うん、
いや、結果的にこの子とは確かくっついてない
ですね。ないですよ。
京介くんでした。
そうです、そうです、
はい。はい。それはもう知ってるんですけれども。はい、なぜと。いや、もうね、夫婦だったんですよ、もう。関係性が。
うん、
幼馴染で。で、ちょっとキリノはマナミに対して、ちょっといろいろあったりとかして、あまりいい感じを持ってなくて、
うん、
で最終的にはマナミもなんかキリノにワンパンくれたみたいな話も、
いや
な
んか腹パン、
大噂は金がねみたいな感じなんですけども、はいはいはいはい、俺あれね、俺ものマナミ会があって、それこそ俺がよく言うまだ消してない、
はい、
和菓子屋なんだっけな実家が。
ああ、そうでした
っけ？で、なんかハロウィンのイベントやるから、なんかこう、試食してと、家でいっぱい作ってるから、うん、あ、いいよって言って、でも家族ぐるみの付き合いですから、うん、なんだったら向こうの家族も、お前らいつ結婚すんだみたいな感じのことを言ってくるみたいな。
あったな。はいはいはい。
でも、まあ、それ言われて多少の慌て方はするんだけど、うん、もう関係性が出来上がってるから、もうそれすらもう、なんかこう、なんて言えばいいんでしょう。日常という
か。はいはいはいはい、はい。からかわれることで、うん、改めて、慌てふためくくらいまでは、
うん。もう何言ってんのくらいの。
うん、はいはいはい、
あんまりその過剰に、
うん、
何言ってんのまでいかない。
うん、はいはいはいはい。
それっていいなと思ってね。
うん。
やっぱ老朽の恋みたいなね。何を若いやつにそんなカテゴリーをおしゃめてんだと思うかもしんないですけどね。なんか良かったですよ。二人でお茶飲んだりとかして。
そう、
うん。
ここでくっつけば幸せに なのかなっていうね。
で、マナミって割と、ちょっと真面目っぽい感じだから、はいはい、あんまり冗談とか言わない感じはあるんだけれども、うん、京介の前だと意外と冗談言ったりとかして、
うん、ああ、なるほど。
なんかね、京介が止まるんですわ、その流れで。
はい。
で、なんかお風呂入って行ってよ、みたいなの。
うん、
言ったら、まだ、俺もうちょっとテレビ見てるとか言うのかな、したら、ちょっと、マミが、ちょっと、あ、っていう、いたずらっぽい顔になって、はいはい、そーっと近づいてって、耳元で、うん、 じゃあ私と一緒に入るみたいなことを言うと、さすがに京介も慌てるんですよ。えみたいな、うんうん。そしたらそれ見てケタケタ笑うみたいな。いいじゃないです
か。いやこれはね。
そういうので実際入るって言ったら、そっちがドギマギするくせに。
そう、そう。そでね、その時、京介もあ、からかわれたと思ったから、司会しようと思って、うん、よし、じゃあお前が言ったんだから入るかっつったら、今度、まなみの方が、って慌て始めるみたいな。
本当はそいつ最高じゃねえかよ。
慌てすぎて、おばあちゃん、今日じゃん、私とお風呂入りたいんだって、とか、大きい声を叫んだりして、何言ってんの、お前、見たくなったりとか。やっとね。
でもね、確かにこれ、まなみは、前回、まあ、前にあった、報われないキャラ、
うん、
このまなみはね、入れないとね、
かわいそうなのに、付き合えないんですか。
そう。
へ
ぇー。これも、京介が悪いな。
京介、ご乱心ですよ。目を覚ませと。
あいつ何やってんの。なんかだんだん腹立ってきたな本当に。
まあだって最終的には妹エンドでしょ。
そうです、そうですよ、うん、はい。
実の妹エンドでしょ。
そうですよ。
へ
ー。でまあそれよりまたもっと言うと誰も選ばなかったみたいなことにはなるんですけど。
だからまなみは例えばあの綾瀬だっけ。
もう、うん、
あの他の子。
はい。
綾瀬とか、あと黒猫とかの関係性は割と、もしそれだったらそれでっていうことだけど、やっぱり妹とっていうのがちょっと、まなみの中であったみたいで、伝説の、僕ちゃんと見てるんだけど、腹パンですか？あの画像でしか僕見たことない。すごくいいフォームで、
はい、
キリオの腹に一撃を加えてた。
確か腹パンだったと思いますよ。
俺コラかと思っていろいろ調べたら公式だったっていうのが驚いたんですけれども。まあでもね、まあ波はそうですな、理想の幼馴染かなっていうのはありますね。
はいはいはいはい。
で劇中では結構ジミコっていう
のが、そうですね、
あの割とそのキリノが悪口で言ってるから別称みたくはなってるんですけども、俺はちょっとこう愛おしさを込めてジミコって呼びたい感じはしますな、
はいはい、腹パンもあり顔も殴ってます
へ
なるほど。ああもう
これのこれです、
ね、あれですね、極真ルールですねこれは。顔面ありということ、
はい、
はいはい、なるほど、
ね、すごいな、
はい、バーリトゥードということでね、だって外でやってますからこれまさに路上の喧嘩
ですよ、ね、
ストリートファイトな。でもこのフォームいいんですよね、
うん
うん、はい、ということで私まず一人目は田村まなみでした。
はい、
さあじゃあど一丁さんいきましょうか。
まああんまりまあ誰だろうって思って本当にパッと浮かんだのが、うん、琴浦さんの三船由里子部長。
はいはい、
はあ、
副部長のあのちっちゃいメガネの室大地くんかな、
うん、
と幼馴染なんですよね。
ああ、はいはいはい。
が出てきて、あの二人がなんかすごい良かったのが、
うん、
その琴浦さんで、その結局琴浦さんと真鍋くんがまあそのオカルト研究に入ってきて、
はいはいはいはい。
でまあで部長がその、うんうん、心が読める琴浦さんに対して興味津々で、
うん、
でちょっとそこでなんか。その二人しか知らないようなやりとりをたまにやったりとか、うんうん、
ああ、
ゆり子やりすぎじゃないかみたいな急に言ったりとかしたりもしつつ、でも結局みたいな。で、確かめっちゃ好きなんですよね、ゆり子の方が。花澤香菜、花澤香菜。
はいはいはいはいはい。
花澤香菜なのに。
え、だからこの子ってことでしょ。
そうですそうですそうです。
このメガネの彼を、
はい、
どれだ？
この部長が。好きなんです
よ。 お嬢様っぽ
い
この子でしょ、
はい、
うん。画像を見て喋ってるのあ、でもこれもちょっと夢があ
るな。あ、そうか、幼馴染か。そう、
ここはなんか小学校ぐらいの時からずっと一緒かな、うん、
あー、うん、なるほどね、サブキャラの幼馴染な、
う
ん、なるほどな。
だからもう入る余地もないです
我々には。
そう、だから、琴浦さんとか真鍋くんとかは、学年も違いますし、
はいはいはい、
もうそこはそこでくっつくでしょうよ。
はいはいはい。
それはそうなってくれないと困るわ。なんかね、この、まあ、このね、その、三船由里子という部長のキャラも俺すごい、
うん、なんかね、はいはいはいはい。
はいはいはい。
低めの声の花澤さんみたいな。
う
ん、
ああ、なるほどね。
実は闇を抱えてるみたいなのもあったし、うん、すごい好きなんですよ、このキャラ。
ああ、でもいいカップル。
そうなんです、
う
ん、
そうそうそう。
じ じゃあ次は松崎で。
はい。
はいはい。
じゃあこの流れで、うん、サブキャラの幼馴染同士というか、ほうほう、主人公の幼馴染とかじゃないんですけども、うんうん、うちの嫁のである、うん、の一人である、
はい、一人である。
はい。沢近エリの所属する、
なるほど。
スクールランブルに出ているキャラクターであるところの、花井と、みこと。
みこちん。
はいはいはい、
はい、
はい。
あそこは人材が豊富ですからね。
うん、いやあそこはね。で、特にやっぱりこの二人のっていうのは、やっぱり、その中でも、幼馴染っていう属性のね。うんう
ん、はいはいはい、はい、
うん。あそこがまたもうお互いの家公認の仲みたいな感じになってて。うん、
はいはいはい。
で、お前ら早く結婚しちゃい、しちまえばいいのにな、みたいなこと言われたら、二、うん、人で声揃えて、何言ってんのって声揃っちゃって、みたいな感じの、がもうぴったり似合う二人。は
い
は
いはい、はい。声揃うっていいっすよね。
いや、そう。
声揃って真似してんじゃないわよ。
ああ
、まで
言ってくれる
のね。
でね、このお二人がね、なかなかね、その仲が進展しないみたいなの、うん、ことがあったんですけど、やっぱそれにやっぱり八方口の今鳥という男の、みこちん、みこちん、みこちんを D と呼ぶ男ですね。あいつの、で、なんか、あいつが、今鳥がいたから、なんか、そんな、なんていうんですか、その、ちょっと、花井に対してもちょっと、みこちんからしてるまでは意識が。
気づいたみたいな。
意識がいくように、私、花井からしても、みことのことっていうようなことをちょっと頭によぎるようになったんじゃないか、みたいな感じ。でも、ここはもう僕が幼馴染みでくっつくとしたらの、もう理想ですね。
いや、確かに。もう、ものすごい美しい教科書やと思う。
うん。だからもう、ベタをやってくれたっていう感じですね。
花井的には、最初はヤクモがあれだよね。
そうです。
はい。ヤクモくん
だ。ヤクモ、
そう。流れも、
一辺倒。
はい、はいはい。
もう、そうはあるんですけど、実は幼馴染としては、ミコトと、なんでっていう、うん、そうだ、そうそうそうそうそう。で、ミコトの方、ミコトの方で、ちょっと憧れのね、人がいたりとかも。
ああ、そっか。
あったので、
あった。
だから、それだからこそ、最初は、お互いのこと全然、もう本当にただの空手道場の、
腐れ縁。
腐れ縁だったのがだんだんと意識し始めてみたいな感じもね、うん、もうたまんないです。
はいはいはいはい、はい。わかりますよ。
はい。で、なんかね、そのスクールランブル Z っていうあの漫画の方で、出た特別編みたいなところで、
はいはいはい、
まさかのま、回想シーンとか、漫画内、ドラマだったのかちょっとわかんないですけど、
うん
うんうん、みことの妊娠シーンが、お腹が膨らんでるシーンが描かれてまして、いやもうこれはもう、これはもうこう、それもうおめでとうございますっていう感じ
で。柏で打ってるぞ。
もう末永くお幸せにというかですね、はい。こういう、まあうちの所属する団体にも
所属団体から
劇団スクールランブル、
はい、幼馴染いるぞということで、
なんか花井とみこちんは結婚したら子だくさんになりそう。
ああいいですね、
子だくさん夫婦のなんか大家族、うん、はいはい、ちょな感じも、
はいはいはいはいはいはい、
いいかな、
なんか肝っ玉母さんみたいになんかなりそうな気しますよね。
素晴らしいですな。
いやー、好き。ここの二人。はい。
じゃあちょっともう一巡。
一巡できるかな？はいはい。
どうしようかな。いやー、でもちょっとこれは入れとこう。
はい。
はい。
トゥーハート。
うん。
神石明か
り。そうか。
いや、これは、
そうか。
でも、ね、でも違う。
見た目でしょ？見た目でしょ？
違う、違う、違う。違うんです。
塚さんと似てるからでしょ。
いやいや、だって俺、トゥーハート知らないですけど、その人のことだけ。
違う。
この人のだけめっちゃ知ってんの俺。
確かに似てますし、
はいはい、
もう公式でネタにされるくらい、
はい、
ね、それは似ております、
はい。
似ておりますが、
はい、
まあ私言ってもトゥーハートをちゃんと、
はい、
プレイしてた口ですから、
はいはいはいはい。
で、やっぱり最初はマルチ一辺倒で、
うん、
マルチからいろんなキャラをこう攻略してたんですけども、うん、やっぱりあかりはね、すごくこの幼馴染力みたいのが、だからさっきね、ちょっとマダミのとこでも言った、はい、基本的には真面目な優等生なんだけれども、ひろゆきちゃんと二人で、ひろゆきちゃんっていうん
ですよ。そうですね。はい。
二人っきりの時は、割とその、なんちゃって、みたいな、
はいはいはいはい、
こういうポーズとか、したりして、おどけるっていうところが、絶対他の友達には見せてないはずなんですよ。
はい。
それを見せるというのは、幼馴染として、これは100点だなと。
うん、確かに、ちょっともう、 ここも夫婦感ありますよね。
そうなんですよ。
特にアニメ版の。
アニメ版は。
アニメ版のあれ。
アニメ版ブレないですからね。やっぱ基本的に。
うん、そうですね。
あかりっていうメインヒロインとひろゆきちゃんの話。はいはいはい、
に、うん、いろんなヒロインがっていう感じですからね。
いや、これはね、あかりはね。
いや、強い。確かに強い。
強いですよ、これは。うん、で、なんかこう、幼馴染だからこそ、一歩踏み出せない感もあるんですよ。
はいはいはいはい。
もうお互いそういう風にしか見てないのかなっていう、うん、なんかこう、悲しみ？
はいはいはいはい。
そんなことないのにね。そんなことないのに。
そんなことはないのに。
だからね、ちょっとね、あかりはその嫁と似てるということをちょっと、
抜きにしても、
抜きにしても、はいはい、この子はちょっと素晴らしかったな。っていうのはですね。で、しかもね、はい、最初、プレイすると、はい、あの、皆さんほら、あの、うちの嫁の、ちょっと髪赤い感じを想像するじゃないですか。
はいはい。
ゲームしたての時は、あの、お下げなんですよ、短い。
あ、そうでしたっけ？
俺も、最初あのビジュアル、
はいはいはい。
あの、でしか知らなかったし、
はいはい。
俺買ったのプレステ版だったけど、
あの、パッケージの。
パッケージも、
はいはい。
俺髪型違うな、と思ってたんですが、はい。その、高校に入学かな？あ、そう、入学してから、春休み、違うな、とにかくなんか、はい、あの、ある期日を終えたときに、ちょっと本人の中で、もうお酒はやめて、で、髪型にした時の、ドキドキ感半端なかった。
はぁ、あそう、完全に失念してる
わ。幼馴染で、いや、言ってしまえば幼い髪型だったからこそ、
はいはいはいはい、
あまり女を感じてなかったのに、
はぁ、
あ急にそんな髪型されたらあれってなるあの感じ。
ああ
、あれ幼馴染マジックだと思う。幼馴染が持つ得得する
スキル発動。
スキル発動。だちょっとね。
あかりの話そんなんだったか。
うん、上岸あかりはね。ちょっとそういう意味では幼馴染力は高いですよ。
はいはいはい。
ぜひぜひ。
なるほど。
うん。
まだ行けますか、
ね、どうした？もう行きましょう行きましょう。
僕ね、ちょっとね、うん、その恋愛系じゃないんですけど、うん、まあ、恋のキャラではないんですけど、うん、アイシールドの守り姉ちゃん。
う
ん、
もう両方。
あれが、
両方でかい声出した。
うん、最初、まあ、幼馴染みとずっと面倒のいい年上の姉ちゃんで、
う
ん
う
ん、
そう。
それ恋愛に発展してもよかった。だし、
うん、
昼間とくっついてもええし、とか、なんかいろんな妄想ができたっていうの。うんうん、なんかええなーって。
マモネーはね、うん、それこそ最初は多分セナのヒロインだったと思うんですよ、
ね、うん
うん、でもあれ結構展開としてリアルだよね、はい、セナが成長していくことで、
はいはい、
あ弟じゃないんだもうってのはありつつ、
うんうん、
でもそこで恋愛逆に恋愛に行かないっていうか、それはなかなかでしたね。
すごい新しい幼馴染というか、恋愛に入ってはいかないじゃん。まあスポーツ漫画っていうのもあります
けど、はいはいはいはいはい、そこがメインじゃないからっていうのもありますけど、
タッチは恋愛がメインですから、
ね、野球ではなく、う
ん、はいはい、まあ後にね、鈴菜ちゃんっていう、
そうですね、
まあその、うん、ヒロインというか、うん、
はいはいはい、
恋人候補みたいな、
恋人候補みたいな、はいはい、だ俺はやっぱマモネーは、うん、幼馴染のお姉さんが、
う
ん、いい人となんか出会えたっていうのを、
うんうんうん、
見ている弟でありたい。
そうですね。
まあ、
幼馴染ってやっぱ恋愛だけ、その近所に住むお姉さんとか
もやっぱいいっすよ。そうそうそうそう、いい。
っていうので、マモネーですね。
また昼間とちょっとお似合いなん
だ。そうなんです。
そう、ちょっと、やんちゃ者と、しっかり者の。
そうそうそうそう。唯一昼間を多少コントロールというのが
抑えられる
のがマモネー
だという。
最高。いいですね。松崎さん行きましょうよ。
はい。はい、これね、あれ出そうかちょっと迷うんですけど、うん、ちょっと僕の中でちょっと衝撃だった幼馴染っていうのが、
うん、
インフィニットストラトスの、
はいはい、
主人公の折村一花の、
はいはいはい、
まあ一応メインヒロインは、シノノの放棄という、うんうん、
はい、
まあこれも幼馴染なんですけれども、
うん、はい、
3話、4話ぐらいかな。
うん、
でファン・リンイン、
うん、
通称リン、
リン
がですね、セカンド幼馴染という名称を携えてやってきたんです。
確かに。
インパクトとかじゃ
ない。確かね、その回のサブタイトルが、転校生はセカンド幼馴染みたいなね。
何そのあるみたいな言い方。
そう、当然のように言われたんで、公式から。うん、何それと思ったら、うん、転校先で、小さい頃。
うん、
なんで、転校先で、そこの幼馴染だった。知り合って、はいはいはいはい、まあ、転校していったんで、
うん、
まあ、両方、 別の地域の幼馴染っていうことなんですよ。
そっか、幼馴染別にスタートライン一緒じゃなくていいもんね。
そう
か、
そう
か。
そうです
ね。だからまあ、時間差の幼馴染もいるもんね。
だからまあ、例えばそう、5歳ぐらいで転校したら5歳ぐらいに遊んでた子はもう、やっぱり幼馴染ではあるじゃないですか。
う
ん
う
ん
う
ん、そんな中で、その子のことを何ていうか、セカンド幼馴染って呼んでいい。
そんなこと言ったらもう、同居人は全部幼馴染みたいなのが出てきちゃい
ますよ。アニメがね。だからね、その、まさかの一つの作品内で、幼馴染みキャラを二人出すっていう、あ、これ僕の中でちょっとエポックメイキングだったなと、その発想なかったわっていう。
セカンド幼馴染みとか、でも確かにそうだね。
そうなんですよ。
そっか、あれは、一緒に過ごしてた期間がそれぞれ違うのか、ほ
う
きとりん。
そうそうそうです。だから、その二人は、直接の面識は学校まではなかったんですよ。
でも、幼馴染みなんだ。
そうです。あれあったかな、まあまあまあ、でも、そんな感じでね。
幼馴染みって、一見すると、アニメの中だとさ、
はい、
幼馴染のポジションは私ってこう、
うん、
言葉悪いけど、あぐらかけるポジションじゃん。
はいはいはい。
セカンド幼馴染って来たら、幼馴染同士のその、
うん、
私のポジションはみたいな。新しい斬新だな、
ね。
で、またね、この幼馴染の、なんなら、このホウキとリンは、うん、どっちかというとヒロインズ、ヒロインたちの中では割かし不遇な方っていうのがね。
割り食っちゃってんだ。
っていうのもあってね。
本来勝ちポジションのはず
なのに。はずなのに、強い子がバンバン出てきますから。
あ、シャルは強いから
な。おかせシリアなんでね。いや、こんな感じで、ちょっと、いろいろ今いたんですけど、ちょっとこのことはちょっと話しておきたいなと思って。
そうね。
はい、
ちょっとね、はい、まあ正直まだ二人しか行ってないからね、
はいはい、
まだちょっと今後もいろいろ出てくると思いますんで、
はい、
ちょっとその時はセカンド幼馴染として、
ね、
第2回を、
はい、
そしてサード幼馴染、はい、ホース幼馴染をどん
どんどんどんそれはチルドレンじゃないです
かどんどんどんどん出していきたいということでですね、
はい、
じゃあ今回は、こんな感じで幼馴染キャラを語ろうをお送りいたしました。はい、ということでですね、はい、エンディングなんですけれども、
はい、
またちょっと1本目にいろいろ時間を食ってしまったということで、
先週分がえげつない時間だったと。
はいはい、まあその分ですね、ちょっとゆっくりと、
はい、
読めなかったツイッターとかも読んでいきたいと思いますんで、
はい、今外です、
はい、外です、
はい、
もしかしたらちょっとゲームの音が入ってるかもしれません
ね、はい、
ゲーセンの筐体の、
はい、
はい、こちらツイッター、
はい、
2019冬アニメ暫定3プラス1
きた
1は、私に天使が舞い降りた、
うん、
星野ひなた、2は五等分の花嫁中野美久、
うんうん、
で3は荒野の寿飛行隊のマダムルール
マダム、ね、
はい、ほぼ直感なので年齢も属性もバラバラになりましたと、
うん、ああいいよいいですいいです
で、プラス1は闇落ち主人公がソフトライクなので、うん、盾の勇者の成り上がりの、岩谷直文です。
ああなるほどね、
はいはいはいはい、そう、そして、煙草の新キャラが松崎さんの好きそうなヤンキー区長のキャラでしたよという
先週
で、はい、先週言いましたね、
まさにでした
。鎖片びらもなしにダンジョンとな過去ゴブスレのエンドローと入ってますけれども、これはどういうあれだろうね。
ゴブスレの、
うん、
あ、だからエンドローで
ダンジョン入って
た、ね、あ、なるほどね、はいはいはい、うん、そっかそっか、
あ、みんな装備はあんまり変えないですからね、
大
体
ゴブスレ見てると楽さがエグいよっていう、
ゴブスレだと絶対注意されますからね、あそこ
だってクエスト行くっつってエンドローだって猫6回助けてる猫6回探すんです
ドンキなもんだな、
ドンキなもんです
よ。かぐや様は小倉接待第3話のエンディングで流れた地下ダンスのインパクトがすごかったので、うん、ぜひともメンバーからお話聞きたいです。見た、
見ました、
見ました、
すごかったですよ、
すごかった。いや、まずあのスカートの感じが、
うん、
うん、あとあの謎のなんていうんですかね、脳に響くようなあのメロディー、
そうそう、あれあのなんですかね、あのスカートのそういうのに騙されてるけど、うんうん、あれ電波ソングですよね、
言ってみる、ね、
はい、二次祭聞いてかぐや様第3話見逃してることに気づく、危ない危ない、
ね、
そういう風に役立てていただきたい、
はい、
かぐや様は小倉第3話エンディング曲日本より先に中国のレイヤーさんが完璧に踊っててすごい驚いた、これもね俺あの割と早めに見つけて見たらすごかったですね、うん、ほぼもう完璧にこなしてました、
はいはい、
富田さんといえばギャル子ちゃんで現役の高校です、高校生ですってフレッシュに紹介されてたのを思い出す、
あ、そうだ、
本土さんと並んで近年よく聞く人、
うん、ね、オタッコでしたっけ、
あ、そう
か、
そっかそっかそっか、
そっか、
なるほどね、
あとふと思い立って二次祭を第0話から聞き直し、まるで現代と空気感が変わらない3人の関係性、話してるアニメが2015年なだけの違い、すでに0回から完成していたバンドみたい
すごいな
30分番組だったんだな、短い、あと面白かったのが俺たち3人の同人誌を出してくださいと何度もお願いしている件、誰が受けなのか攻めなのかで揉める3人、願いは叶ったのだろうか、
そろそろ書いてくれてもいいんじゃない
ね、うん、そうね、みんなどっちもリバでいけますよね。はいはい。あ、どうしました。
あ、大丈夫ですか。
はい。で、あとですね、話題になっている妖怪人間ベムのシンベラちゃんだが、なんか話題になってましたね。リメイクするって。
はいはいはい、はい。
これは素直に燃えていいものなのか。二次元の人外美少女案件に対する専門家集団として名高い、うん、二次祭メンバーにぜひとも語っていただきたいところであると。うん、これもでもまあ始まったらいろいろ話題にはするでしょうね。
まあ、まあそうですね。
はい。あと新幹線の中で第160回を聞いてますとオタクの考察好きなんでもっと語ってほしいです。これ多分グリッドマンとかあの隣の吸血鬼さんのあのなんかこう1話と最終話みたいな話の時だったと思います。あとは二次祭163話報われないキャラを救おう、レベルが高すぎて戦慄する他のアニメに移籍させるパターンと現実世界に召喚するパターン、
うん、
細かく考えすぎるとドツボにはまりそう。
そうなんですよ。
でもお酒飲みながら話したり聞いたりしたら絶対楽しい。
そう、あれ白くやってるんですからね酔っ払ったらこの番組ほんまに4時間ぐらいやってるよ
やってるね本当に。いやスタジオの時間があるからってだけでさ、時間なきゃ多分もっとやってると思うよ。そして報われないキャラ特集、うん、前々から救いたいと思っていたのはラブヒナの前原忍です。
あー、
わかるね。
なるほど。
女子力高いし圭太郎のことをちゃんと尊敬していて、基本的に風呂に入っているところを覗かれても殴らない優しい中学生、
うん、そう、本当ですよ少ない、
はい、あ、最終的には東大生になりますと。
そうよ、
うん、報われないキャラで女性陣は守ってくれる男であり、ふざけていても包容力があるという意味で、うん、スペースコブラのコブラと、うん、シティハンターのサイバーリョウがいたらなんとかなりそうな気がしますと。
ああ、うん、そうですね、
この辺はちょっと人間力が段違いに違いますからね、
全部任せちゃうとね。
任せちゃう、
そうなんですよ、うん、もう全部リョウちゃんも怒りで終わっちゃう
から、あ、二次祭でまたコミックコメンタリーやらないかなと、うん、前ね、うん、アマーマと稲妻先週かやりましたけれども、はい、作品愛があふれるコーナーで大好きなんだよなと、
うん、あ、
新刊からかい上手の高木さん10巻リクエスト来てますけれども、
ああなるほど、
読みました。
ちょっと近々、
はい、
ちょっと漫画週刊にしますか、ね、しばらく、
ね、もうありです、
はいはいはい、うん、なんか喋りたいですからね、
はい、
松崎さんの好み、年上ヤンキーライダースーツ、部屋ではだらしない酒好き、風呂上がりは全裸、うん、呼び方は松崎を総合すると、はい、理想の女性像は女体化しか三平さんかっこ CV 三かこしな気がしないでもない、ちょっと無理があるか俺そんなイメージ
年上ヤンキーライダースーツ、
俺ヤンキーじゃないからね見たことあるっけ、俺の昔の中学の頃の、
見ました、見ましたよ、
なんだ、学生証に貼ってた、
はいはいはい、
あれひどいでしょ
ひどいというか、
あれがどうすればこうなると思う、
まあまあ、
本当にもう青森の一般的な学生さんっていう感じでしたね。
もう目がね光りすぎてあれ撮り直しだってやつ部屋ではだらしない酒好き、風呂上がり全裸ってイメージこれということで、
はい、
まあ、そんな聞いてる方はね、そうかもしれません
が、なんだろうなということでですね、
はい、はい、
よろしくお願いします。
またね、お待ちしてます。
はい、
告知ですか。
はい、告知ですね、はい、じゃあ行きましょう、まず3月10日日曜日、これ近々ですね、
はい、
中野440スタジオ、トークライブ二次元再退社の夜ライト10 C パートより愛を込めて、
はい、
会場13時、開演13時半、終演16時ということで、
はい、
予約1500円、当日1800円、入場は予約者優先で整理番号順となりますということで、
はい、
そしてチケット予約は専用フォームで受付中、前日3月9日18時まで受け付けておりますと、
はい、
そして4月14日阿佐ヶ谷ロフト A、 これはメインホールですね、
はい、
トークライブ二次元再退社の夜第9夜嫁スタ、会場11時半、開演12時半、終演15時半となっております、
はい、
前売り2000円、当日2500円、ともに飲食代別は、要ワンオーダー500円以上、そして前売りは E プラスにて発売中ということで、
はい、
でゲスト、
はい、
3月発表と言ってましたが、
はい、
3月になってしまいましたので、
はい、
ちょっと発表させていただきます、
はい、
この、ゲスト、4月ライブのゲストはですね、
はい、
声優ゲストですよ、
はい、
なんと、
うん、
ラキスタの、うん、ヒイラギ司役の福原香織さんが決定しております。
すごいことになります。
もうこれある種の二次祭最終回と言っても過言ではないくらいの、はい、ということでですね、
このパロディーサブタイトル、うん、嫁スタでもしかしてって思ってた人ももしかしたら、
ね、いるかもしれないですね。まあこれは発表したんでですね、おそらくちょっとまあ福原さんファンの方も当然チケット買うと思いますんでですね、あのなるべくお早めに
お急ぎください、
う
ん、
お買い求めくださいということで、う
ん、ぜひ見てください。
はい、あの多分すごく緊張してる俺が見られると思います、うんうんうん、よろしくお願いします、はい、そして5月12日日曜日、こちら二次元再退社の夜ライト11が阿佐ヶ谷ロフト A のメインホール、これライトでは初めてのメインホールが予定されております。はい、はい、こちらはですねまた、昼に開催ということだけ決まっておりますが、はい、またこちらのライブの詳細は改めて発表しますのでよろしくお願いいたします。はい、はい、そしてこのラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますがその場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてくださいと。
はい、そしてメール募集、ふつおた、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁をうれ色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集、合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えてドイチュー先生も募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第166回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイツと
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、ということでね、
発表しましたね、ゲスト
来ますよ。
もうなんか知らないですけど、僕も緊張してますもんね。なんでしょう。
でも緊張はしていいんですよ。
そっか。
緊張していいんですけどね。いや
でもちょっとね、まあそのゆくゆくは呼びたいと思ってた人がの一角がまず、まあまあ
ね、
そうです
ね。いやすごいっすね。
いや
ちゃんと回してくれんのかなこの人。
あそうですよね。三平さん仕切りですもんね。
だだだだだ大丈夫だよ。
お楽しみに。
もう調子悪い。